それではメッセージの時に移ってまいります。今日の説教の中心となります聖書の箇所はマタイの福音書1章18節から25節です。第3版では新約の1ページ、新改訳2017年版でも新約の1ページです。このところを朗読いただき、その後広岡先生からその名はインマヌエルと題してメッセージを取り継いでいただきます。
聖書をお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。以上です。
皆さん、改めましておはようございます。初めての方も、久々に来られた方も、またいつも来ている方もですね、心から歓迎をいたします。共に礼拝できることを神様に感謝しております。今聖書を読んでいただきましたけれども、先週と一緒の箇所だなと思われた方もいると思います。同じメッセージをするわけではないので、安心してください。いや、今日初めてこの箇所読んだなと思ったらですね、それはそれでちょっと心配なんですけれども、先週やっている箇所ではあるんですけれども、違うメッセージをですね、特に後半のところに重点を置きながらお話をしていきたいと思います。そして地震のことがありました。先週ですね、大きな地震がありましたので、またもしかするともしかするとですが、説教の途中とか礼拝の途中で携帯がブーブーこう鳴ってですね、ちょっと私たちドキッとする瞬間がもしあれば、皆さん落ち着いて行動していただければと思います。基本的に上には落ちてくるようなものはありませんので、避難訓練でしたようにこう椅子の下に入ったり、頭を守ってですね、揺れを、止まるのを待ってから移動するようなことになっていますので、よろしくお願いします。ではお祈りをして始めていきましょう。天の父なる神様、もう一度あなたの御名を褒めたたえます。また全世界であなたの皆が褒めたたえられますように。神様、聖書には神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。あなたは本当に大切な愛する一人子イエス様を私たちのために与えてくださいました。あなたはそれほどに私たちを愛してくださっています。神様、どうぞそのご愛を今日私たち一人一人また受け止めていくことができますように。また先週はヨセフの信仰を通して、神様のご計画は私たち自身の考えや私たちが願っているところを本当にはるかに超えたところにあることを思いました。私たちもなぜこのようなことが起こるんだろう、なぜ自分の思う通りに進まないんだろうと思うことがありますけれども、だからこそそこで主に祈り、御言葉に聞き、 あなたの御心を知るものでありますように。また神様、私たちあなたの御心に従って、その御言葉に従って歩む日々でありますように、どうぞ導いてください。先日はキャロリングでオレンジカフェに出かけることができました。そこで賛美をし、またメッセージをし、あなたが来られた喜びを施設の皆さんと職員の方々と分かち合うことができましたから感謝をいたします。どうぞ続けて主がとどまってくださって、お一人お一人があなたを知ることができますように。またどうぞ続けて行われるキャロリング、そして今日は教会学校のイベントもあります。どうぞ一つ一つを豊かに用いてください。光であるイエス様がどうぞここにとどまってください。神様、またこの冬になりましたから、地震もありましたし雪も降りました。どうぞお一人一人、転倒やお怪我から、また車の事故などからお守りください。また病気、それぞれに抱えている体の弱さ、主がどうぞ励まし癒してくださいますようにお願いをいたします。また神様は平和の君であられます。どうぞ神様、この地に平和を与えてください。東アジアでの緊張感が高まっています。またロシア、ウクライナの戦争、パレスチナの問題、さまざまあります。主よ、どうぞ異性者たちが悔い改めに導かれますようにお願いをいたします。主よ、お語りください。私たちは聞いています。どうぞあなたにふさわしく、御言葉に聞くにふさわしく、へりくだりを持ってこの時あなたに耳を傾けることができますように。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今年一年の世相を表す、今年の漢字が、京都の清水寺で発表されました。皆さんご存知ですかね。ニュースご覧になりましたか。今年は熊ですね。熊という漢字が、今年の世相を表すということです。確かに熊のニュースには驚かされたなと思います。苫前町で400キロ級の熊がこう捕獲された、あの柵の檻の中にもビチビチにですね、熊が入って、あのとても凶暴な様子もこう伝えられました。また驚いたといえば、先日の地震もやはりそうです。そして私個人的には、北海道に久々に戻ってきたんですけれども、北海道の暑さとかですね、いろんなことにこう驚いた1年だなと思います。そしてこの世界の歴史において、この世界の歴史において最も驚くべき出来事とは一体何でしょうか。それは今から2000年前にイエス・キリストがお生まれになった、その出来事ではないでしょうか。最初にそれを目の当たりにしたのはユダヤの人々でした。で、彼らにとっては旧約聖書創世記で知っている天地創造をなさった、天地万物を創造なさった神様が一人の人間としてですね、お生まれになった、会話桶にこうお生まれになったということは、こう考えられない出来事ですよね。あの創世記で天地をお作りになった、光あれよとおっしゃったら光ができた、そして人をお作りになった、さらにモーセの時代にはですね、海が割れてエジプトから民をですね導かれた、そういう神様が一人の人として赤ちゃんとして生まれた、これほど驚くような出来事は、歴史上ないと、そう言えるのではないでしょうか。しかし、だからこそ神様はイエス様の誕生をあらかじめ予言していた。それは私たちが信じられるためですね。イエス様あらかじめ、ごめんなさい、神様あらかじめそのことを予告しておられた。予言を通してはるか昔にそのことを語っておられた。それは私たちが、このイエス様こそ約束の救い主だと、神様ご自身であるとですね、私たちが信じれるようにあらかじめ予言で伝えてくださっていたわけですね。 で、今朝はその旧約聖書の予言に注目しながら、イエス様によってその予言はどう実現していったのか、そしてそれは私たちにとってどういう恵みであるのかということをですね、ご一緒に予言に注目していきたいと思います。で、子どもたちへのクイズが2つあります。マタイ、この福音書を書いているマタイがここに繰り返し書いたのはどんな言葉でしょうか。マタイがこの福音書に繰り返し書いたのはどんな言葉でしょうか。そしてもう一つ、なぜ救い主は人でなければいけないのでしょうか。なぜ救い主は人でなければいけないのでしょうか。まあ、大人の皆さんもぜひ考えて聞いてください。では今日の箇所ご一緒に見ていきたいと思います。まあ、予言に注目して見ていきましょう。で、今朝、まあ、先週と同じ箇所を開いているわけですが、まあ、先週お話ししました、マリアが聖霊によって身ごもった、聖霊によって身ごもったことはマリア自身にとって、また婚約者であるヨセフにとっても驚く、また戸惑う出来事でありました。もう婚約してですね、結婚する前に妊娠した、しかもそれは聖霊によって、神様の超自然的な働きによるものだった。ですから初めマリア自身も、そしてそれを知ったヨセフも戸惑うわけですね。でも一方で今日の22節にはこう書いてあります。22節、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。つまりマタイは、これを書いたマタイは、一人の処女から救い主が誕生することは神様が預言者を通してあらかじめ語っておられたということをですね、マタイはここに記しているわけですね。もちろんそれはマリアやヨセフにとって、また当時のユダヤ人たちにとって非常に驚くべきことでしたが、一方でマタイが伝えているのは、これは預言者たちによって告げられていたんだと、約束されていたんだと、マタイはそのことをここで確認しているわけです。で、この鍵括弧が予言の内容ですよね。具体的な予言の内容、23節で、事実イエス様がお生まれになるその700年以上も前に預言者イザヤがこのように告げていたわけです。まあ、イザヤ書の方にはこう書いてあります。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与える、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。まあ、イザヤ書7章にもそう書いてあります。イザヤ書7章ですね。つまりマタイがこれを記したその700年以上も前にイザヤが予言し、そしてちゃんと書き記されていたわけですね。それが700年経って、まさにマリアとイエス様によってその通り実現したということです。700年前に語られたことがその通り実現した、それをマタイは伝えているわけですね。またさらに読み進めていきたいと思うんです。というのは、この22節と同じような言葉がところどころに出てくるんですよね。例えば今日の箇所ではないんですが、2章の15節をご覧ください。2章の15節、ヘロデが死ぬまでそこにいた、これは主が預言者を通してこれこれと語られたことが成就するためであった。さらに2章23節、そしてナザレという町に行って住んだ、これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。まあ、子どもたちへの最初のクイズの答えでもありますが、マタイが記していること、繰り返し記していることは、 今日の1章の22節からですね、見ていくと、これらの出来事、この出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。マタイはそのことを、繰り返し1章だけじゃなくて2章でもこう書いているわけですね。他にも4章、8章、12章、13章、21章にも同じような書き方があります。つまりこれは預言の成就なんだとマタイは何度も書いているわけですね。こうしてイエス様こそ預言の成就であり約束のメシアであることをマタイはやはり強調しているんです。パッとでの救い主じゃないですよ。いきなり現れたわけじゃないんですよ。神様の計画の中で700年以上前から予言されていたんですよ。ここにも書いていたじゃないか、それが好実現したじゃないかと、マタイは答え合わせをしてくれているわけなんですね。で、特に著者であるマタイは神様の予言に預かってきたユダヤ人向けにこの福音書を書きました。私たち聖書を読むときにもちろんこれ私に語ってるな、私に神様語っているなと読みながら見ながらこう私たち考えるわけですけれども、でもマタイが最初これを書いたとき、2000年前に書いたときに最初の読者はユダヤ人だったわけですね。ユダヤ人向けにこれを書いているわけです。ですからマタイとしてみればユダヤ人に対してかつての預言者たちが語った言葉をよく思い出してほしいんだと、あなたたちも聞いてきたでしょう、確かめてほしいんだとマタイは言うわけですね。これもキリスト教の信仰の一つの特徴といえますが、マタイそして聖書は頭ごなしにただ信じろというわけじゃないんです。いや、あの人が救い主だからほらとにかく信じなさいとですね、そういうわけじゃないんですね。そうではなくてむしろ考えなさい、吟味しなさい、あなたが点検してですね、よくこう吟味しなさい、旧約聖書にこう書いてましたよね、イエス様こうしましたよね、そうやって確かめてほしいんだとマタイは求めているわけです。そういう意味で私たちの信仰というのはもちろんですね、信じることが大事なんですが、理性も働かせなきゃいけないわけですね、知識も働かせなきゃいけないわけですね。そうやってキリスト教の確かさ、イエス様がお生まれになったことの確かさに私たちはさらに感動し、神様の素晴らしい計画、それを成し遂げる神様の力を褒めたたえるわけです。そして、ついでに言うとですね、御言葉の約束はもちろん他にもあるわけです。つまりイエス様がお生まれになるという予言、そしてそれが成就した、聖書の約束はそれだけではないですよね。神様はいろんなことを私たちに約束しておられます。例えばイエス様は世の終わりにやがて再びこの地上に来られるとかですね、それ再臨と言います。イエス様は世の終わりに再び来られるとか、あるいは私たちは死んだら天の御国に行くことができる、イエス様を信じているならばですね、御国に入ることができる、これも御言葉の約束ですよね。ですから私たちは神様の約束を信じる信仰に生きているのか、それがまず今日の箇所で問われることです。もちろんイエス様がお生まれになったこと、そのことも含めてですね、私たちも今なお約束が成就するその狭間に生きているわけですね。聖書にはいろんな約束が出てきます。私たちの祈りは御心にかなっているならばですね、神様は聞いてくださるとか、それも約束です。あるいは御言葉に従った歩む者は祝福されるとかですね、それも神様の約束ですよね。で、皆さんこの1年、振り返った時に御言葉の実現、それを体験してこられたでしょうか。もちろん再臨はまだ起こっていませんから私たちそれはまだ経験していませんけれども、でも祈りは聞かれるとかですね、あるいは御言葉に従ったならば私たちはこう祝福されるとかですね、幸いな道を歩むことができる。皆さんこの1年御言葉の実現、御言葉の約束を 実感してきたでしょうか。まあ、時に神様は、まあ、すぐに約束を実現してくださらないこともありますね。私たちはある意味で待つことを、まあ、訓練されるということもあります。でもそのことを通して神様こそが最善の時を知っているんだと、神様が最善の導きを知っておられるんだと、私たちは待つという経験を通してもそれを学んでいくわけですよね。まあ、ですから待つということも一つの訓練だと思います。皆さんは今年1年振り返った時に、どういう神様の約束の成就を経験されたでしょうか。そして今どのような約束の実現を待っておられるでしょうか。まあ、700年後に実現するかもしれません。もう私たちこの世にいない時にですね、実現するかもしれませんが、でも実現の時は必ず来るわけですね。ですから私たちは、まあ、信じて待つわけです。まあ、それはアドベントの一つの私たちの信仰がこうですね、また練られる時であると思います。アドベントは待つ時ですね。約束を信じ待つということ、そのことを私たち信仰において大事にしていきたいと思います。さて、ここまで旧約聖書の預言について、またそれが成就していった、マタイの強調点はそこであったということを確認しました。でまさに700年の時を経てイエス様がお生まれになった。ではイエス様の誕生によって実現したその予言の内容をもう一度詳しく見てみましょう。イエス様によって何が実現したのか、それが23節ですね。もう一度23節、一章です。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それにしても神様はどうして処女であるマリアを通してイエス様をこの世に使わされたのでしょうか。予言は処女が身ごもっているという予言でした。でその通りマリアはまだ婚約期間であるのにイエス様を身ごもったわけですね。それがマリアにおいて実現したわけです。でも思うんですね、神様はどうしてそのような計画を立てられたんだろうか。どうしてわざわざ処女であるマリアを通してイエス様をこの世に使わされたのでしょうか。いや、他に何か方法なかったのかなとかですね、わざわざ処女マリアである必要があったのかなとかですね、だからこそ私たちの信じるハードルがちょっと上がっちゃったんじゃないかとかですね、あるキリスト教の団体がホームページの中でいろんな質問を受け付けていたんですけれども、その中にイエス様の処女降誕がどうしても信じられませんと、ホームページの中にそういう質問がこう出てきたんですね。誰かから寄せられた声なんだと思います。処女降誕がどうしても信じられません。そういう方は多いのかもしれません。皆さんはどうでしょうか。少女が身ごもるという予言、それが本当に成就した。でもなぜ少女である必要があったんだろうか。この予言の意味は一体何なんだろうか。そして少女が身ごもるなんてやっぱりこう信じられないなとかですね、そういう方も特に求道中の方だといらっしゃるかもしれません。でもまず簡潔に申し上げると、全知全能の神様がいらっしゃるならば、何でもできる神様がいらっしゃるならば、処女であるマリアが身ごもるということも当然あり得るんだと思います。全知全能の神がいるということはできないことはないわけですから、処女であるマリアが身ごもるということももちろん起こり得るんだと。創世記のアダムは土の塵から作られたわけですよね。神様はそういうことがおできになるわけです。そして私たち今日特に確認したいこと、覚えたいことは、 じゃあなぜそれが必要だったのかということです。なぜ処女であるマリアから生まれる必要があったんだろうか。神様は別にですね、私すごいでしょうってこうひけらかすためにそれをしているわけじゃないんですね。いやもちろん神様すごいんですけれども、私こんなことできるんですよということをひけらかすためにやってるわけじゃないですね。理由があるわけです。なぜ処女である必要があったのか、まあ、それはひとえに皆さんのためなんですね、まあ、私たちのためなんです。でまずそもそも皆さん、救い主は人でなければならないわけですね。人として生まれなければならない、救い主はそもそもですね。ですから神様はイエス様をマリアからこう誕生させてくださった。どうして救い主は人じゃなければいけないんでしょうか。人でなければ私たちの罪の身代わりにはならないからです。そうですよね。私たちの身代わりは人でなければいけないわけです。私たち人ですから。皆さんの身代わりがですね、ここにいるカブトムシですとか言われたらですね、俺の身代わりカブトムシなのかと思いますよね。で実際旧約の時代は牛とか、まあ、羊とかですね、罪の身代わりとして動物が捧げられていたということは確かにありました。でもそれは言うならばやがて来たるべき本当の生贄、つまりイエス様を指し示していた、まあ、一つのこう何て言うんですかね、まあ、予告だったわけですね。だから動物の生贄というのは聖書にはっきり書いていますが不完全だと。あくまでイエス様は来たるべき誠の神様、イエス様を誠の生贄を指し示すに過ぎない。そして時至ってイエス様がお生まれになった、そして十字架にかかってくださったわけですね。ですからそもそも救い主は人でなければいけなかったわけですね。だからマリアから生まれた。そして人でなければ死ねません。人でなければ十字架にかかることはできませんね。まあ、カブトムシをこう十字架につけてもですね、なんか昆虫採集と変わらなくなっちゃうというかですね、標本じゃないかみたいな世界ですけれども、あるいは神様目に見えない霊ですけれども、霊が十字架にかかることも不可能ですよね。霊ですから悔いをさせることができないわけですよね。ですからやはり人である必要があった。人でなければ死ぬことはできないわけですね。だからイエス様は人として生まれてくださったわけです。でさらにもう一つ、まあ、これが今日の処女という話に関わってくるわけですが、罪のない人間でなければ罪人の身代わりとなることはできません。人でなければ私たちの身代わりになることはできませんし、さらに罪のない人間でなければ私たち罪人の身代わりになることはできません。そうですよね。私が今日ここにいる室蘭グルイアチャペルの皆さんの代わりに私が十字架にかかりますと、広岡拓郎が皆さんに代わってこの十字架にかかりますと言ってもですね、私自身も罪人ですから皆さんの身代わりにならないんですよね。私自身も十字架というか、私自身が本来滅ぶべきようなものですから、私が皆さんの代わりを引き受けることはできないんですね。まあ、実際やろうとする気持ちもそんなないですけれども痛いですし怖いですからでもやろうとしてもダメなんです。私じゃ代わりにならないんですね。だから救い主がお生まれになるにはですね、聖霊の働きによって人が生まれる必要があるわけですよね。ただの人じゃ困るわけです。原罪を背負っている私じゃいけないわけですね。ですから神様はイエス様を 罪のない方をしかも人としてこの世に誕生させてくださった。イエス様は 100% 神様です。そして 100% 人間です。 50-50 とかじゃないんですね。 100% 神であり 100% 人間です。そのイエス様が世に生まれて十字架の上に死なれて私たちを罪から救ってくださった、まあ、それはイエス様が 100% 神であり 100% 人間だから可能になりました。だからこそイエス様が処女から生まれたということはある意味キリスト教が教える救いの、まあ、土台ですよね。そこが揺らぐと私たちの救いに関わることですね。ですからある意味、まあ、方程式のように、まあ、神様の知恵というかですね、まあ、針の穴を通すようなこの方法しかなかったということなんです。ですから処女マリアが生まれたっていうのはですね、なんかこう、まあ、もちろん途方もないことですけれども、でもそれはそれしか手段がなかった。そして神様はまさにその完璧な方法を用いて私たちのためにイエス様を送ってくださった。それが私たちのキリスト教の本当に救いの土台なんだと、まあ、ちょっと理屈っぽい話かもしれませんが、でもそのこともですね、ぜひ覚えていただきたい。これは必要なことだったんです。私たちのために必要なことだったんです。いわゆるこのキリスト教の中に自由主義神学という立場があります。自由主義神学という、まあ、立場があります。でそれはどういうことかというと、この自由主義神学の人たちはですね、キリスト教の教えの中から、聖書の教えの中から奇跡とか超自然的な教えについては取り除いて自分たちの信じやすいキリスト教を信じてるんですね。ですから当然処女マリアが生まれた、あ、ごめんなさい、処女マリアから救い主が生まれた、あるいはですね、神様が天地創造したアダムとエバがこう蛇に騙されたとかですね、まあ、それはまあ神話ですよねとかですね、マリアが処女が身ごもったっていうのもまあそれは本当ではないんですけれども、まあみたいな立場があるんですよね。自分たちの信じやすいキリスト教だけ、信じやすい言葉だけを選んで信じているという立場です。ですから処女降誕についても否定的なんですね。でも違うんです。処女降誕の出来事にこそ神様の恵みと知恵が凝縮しているわけです。で私たちも、まあ、そういう意味で教訓はですね、私たちも信じやすい言葉だけを信じていないだろうか、都合のいい言葉だけを切り取って信じていないだろうか、どうでしょうか、まあ、それはいわゆる自由主義神学と変わらなくなってしまうわけですね。私たちは御言葉そのまま受け取るわけです。でだからこそそこにですね、大いなる恵みがあることを私たちは知るわけですね。まあ、神様は正しい方ですから、私たちの罪をいい加減にすることはなさいません。すべての罪はそれにふさわしく裁かれなければいけません。しかし神様は愛に富むお方なので、罪人である私たちを憐れんで許したいと思われました。罪への正しい裁きと愛による許しは両立できないもののように一見思われます。ですが神様は想像を絶するような手段によってこの難題に対する答えを示してくださいました。それはやはり神の一人子を人間としてこの世界に送って、罪のないその方を身代わりに十字架で罰するという方法でした。それ以外に神様の正義と神様の愛が同時に満足する方法はありませんでした。ですからイエス様が聖霊によってマリアからお生まれになったということは、神様があらゆる困難を解決し、私たちに救いの恵みをもたらすためであったということですね。イエス様だからこそ実現したんです。神様は正しいお方ですから、私たちの罪を罰するお方ですね。それを亡き者にはしない、水に流しますではないんですね。正義は 必ず実現しなければいけない。神様は義なるお方ですから。でも同時に愛なるお方、憐れみのあるお方です。それを両立させた神様は、想像を絶するような手段によってその難題に対する答えをまさにイエス様によって示してくださったわけですね。私たちはその重みを、しっかりと受け止めていかなければいけません。ああ、少女マリアから生まれたんですねではなくてですね、神様本当にすごい方法で裁きと愛、許しを実現してくださったわけですね。イエス様という方をお送りくださることによって、決して軽んじてはいけない恵みが、ここにあるんだということをですね、ぜひ覚えていただきたい、そのように思います。そして最後にもう一つ、この予言から私たちが読み取りたいこと、それは約束の救い主イエス様はインマヌエルなるお方であるということですね。23節のところもう一度ご覧ください。少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。少女マリアから生まれた男の子、そのお方はイエスという名前が付けられましたが、同時にその名はインマヌエルと呼ばれる。これは別にイエス様が別名インマヌエルだったとかですね、実際にインマヌエルと呼ばれていたという意味ではないんです。イエス様がインマヌエルという名前で呼ばれたわけではないんですね。しかしこのインマヌエルという言葉の中にイエス様のご性質が示されているんだということですね。このインマヌエルはイエス様のご性質について語っています。事実、神であるお方はただ天から私たちを見下ろしているんではなくて、神であるお方は私たちと同じように肉体をまとって、そして人々と共に住まわれました。こうしてインマヌエル、つまり神が私たちと共におられるという約束がイエス様において実現したわけです。皆さん、私たちの神様はですね、今日もお前らやっとるなとですね、上から見下ろしているような神様じゃないんですね。そうではなくて、人として生まれてくださった、人々の間に住まわれた、こうしてインマヌエルの約束が実現したわけです。で、今日の私たちは異なる時代、2000年前とは異なる時代を生きていますから、残念なことにですね、イエス様をこの目でこう直接見たことはありません。2000年前に生まれたかったなとですね、そういう思いもありますけれども、私たちがこの目で見ることはできない。でもしかし、実際にイエス様が2000年前にお生まれになった、そのことは私たちにとっても印ですよね。ああ、神は人となってお生まれくださったんだと。イエス様はまさに私たちと共におられるお方なんだと。で、確かに今日私たちはイエス様を見ることはできません。しかし聖書は、聖霊なる神が私たちと共にいてくださると、聖霊というのも神ご自身ですね。イエス様は天に昇られたけれども、今聖霊なる神が私たちと共におられると。そうですよね。しかもイエス様だったらですね、一人しか、もちろん当時イエス様一人しかいませんから当たり前ですけど、イエス様ここにいたらですね、あっちにいることは不可能だったわけですよね。でも聖霊なる神は私と共にいるし、皆さんとも共にいてくださるわけですね。霊ですから。だから神様はもっとすごいことを私たちにしてくださったわけです。イエス様はベツレヘムにいながらですね、別のナザレにいるとかですね、それ不可能だったわけです。でも今はですね、室蘭にもいて、 登別にもいて、札幌にもいて、エルサレムにもいてですね、そうですよね、それを私たちのために実現してくださったわけなんですよね。ちなみに皆さん、今日マタイの福音書の説明もしていますけれども、ぜひ知っていただきたいことはですね、とても面白い聖書というのは本当に面白いなと思うんですが、この一章でイエス様はその名はインマヌエルと呼ばれると、そう書かれているわけですよね。神は共にいると。そしてマタイの一番最後28章、同じマタイの福音書の28章の20節にこう書いてあります。イエス様は最後こうおっしゃったんですね。28章の20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。つまり一章はインマヌエルで始まって、28章の終わりはインマヌエルで終わるわけですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというインマヌエルの約束で閉じられるわけです。で、特に28章の意味は、イエス様が私たちと共にいるという意味は、やはり聖霊が送られて、聖霊なる神が私たちと世の終わりまで共にいてくださるというメッセージですよね。それを知ったときに私ちょっと、聖書ってすごいなとですね、鳥肌が立ったというか、マタイはそのことも考えて書いているわけです。もちろん神様がマタイに書かせたということですけれども、インマヌエルで始まってインマヌエルでマタイの福音書終わるわけですよね。神様、まさに私たちと共にいてくださる神様です。それが予言の成就なんです。ですから今この礼拝の場にイエス様は共におられます。そうですよね、イエス様はここにおられるんです。皆さん、そのことをいつも意識して礼拝に参加しておられるでしょうか。私たち礼拝を通してイエス様と出会うわけですよね。イエス様は共におられます。ある教会はイエス様用の椅子を用意しているらしいですねそして礼拝出席者がいつも一人多いなとしか受付の人がこう気づいたらですね、イエス様の分がこう足されてたそうなんですね今日は40人プラス1とかですねそれを私たちやりましょうという話ではないんですけれども、でも実際イエス様いらっしゃるんだと。でもイエス様がいらっしゃるのは、でも礼拝の場だけでもありません。私たちが教会で元気に賛美している時だけイエス様が共におられるわけじゃないんですね。皆さんがお家に帰っても一人で静かに過ごしている時もイエス様は共にいらっしゃる。いや、皆さんが家でお皿を洗ったりとかですね、食器を片付けている時に、掃除をしている時に、学校で教室に入っていく時、会社でこうディスクに入っていく時、営業でいろんなとこ回る時、そこにもイエス様いらっしゃる。いや、デイサービスに行ってももちろんいらっしゃいますね。一緒に体操しているかもしれませんよね。イエス様いらっしゃるんです、共に。それがインマヌエルの約束です。私たちそのこと本当に受け止めているでしょうか。クリスマスのシーズンになりましたが、街がイルミネーションで輝いている、その一方でかえって寂しさを覚える人も多いと言われています。ある一人の学生がこういうことを言ったそうです。一人きりでいる孤独なんて寂しくない、でも周りにたくさんの人がいてみんな楽しそうに話しているのに、その中で自分の居場所がない、自分はここでは一人なんだと思う孤独は本当に厳しくて死にたくなる。いや、クリスマスでイルミネーションを見ててですね、カップルや家族を見ているとむしろその方が寂しくなるんだと。で、そういう孤独は本当に厳しくて死にたくなる。 でもイエス様は、インマヌエルなるイエス様は、そういう私たちのそばに来てくださる。そして会話を受けて生まれてくださったイエス様は、この世の最も低いところでお生まれになったイエス様はですね、わかるよ、私も同じ経験をしたんだからと。そして大丈夫、私があなたと共にいるんだと、今日も言ってくださるわけですね。そしてただ共にいるだけではなくて、本当に私たちをこう励まし慰めて、また立ち上がる力を与えてくださる、それがインマヌエルなる神様です。私たちはそのイエス様をですね、と共に生きているだろうか、私たちの方がそのことをちゃんと受け止めて生きているだろうか。ぜひもう一度このアドベントの期間ですね、インマヌエルという言葉を私たちそれぞれに信じ受け止めながら、主が共にいてくださる、その幸いをですね、共に覚えたいと思うんです。イエス様、私たちが泣いているときに共に泣いてくださるお方です。私たちが人知れずやっていること、頑張っていること、誰も褒めてくれていないとしてもですね、イエス様知っていてくださる。私たちは報われない、誰も見てくれてないと思うかもしれませんが、そうじゃないんですね。イエス様は知っていてくださる。そしてそれ以外に、じゃあ私たちに何が必要でしょうか。イエス様が知っていてくださるならば、それで本当に十分ではないでしょうか。神様は私たちのために救いの御業を計画しました。そして真実と愛のうちにそれを実現してくださいました。その恵みは皆さん自身のものです。約束の救い主インマヌエルなるイエス様は、今日も私たちと共にいてくださいます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは予告された通りに、しかも処女マリアからイエス様を誕生させてくださって、私たちの救いを実現してくださいました。あなたの義とあなたの愛を、その両方を叶えるのはまさにこの方法でしかなかった。そこに素晴らしいあなたの御業を覚えるものであります。神様、どうぞもう一度その恵みを思い巡らし、また受け取っていくことができるように。そしてそのお方はインマヌエルなるイエス様です。2000年前にこの地上にお生まれになって、神はどういうお方であるかを私たちにお示しくださいました。そしてその愛と恵みの神は今日も生きておられ、私たちと共にいてくださいます。私たちが喜んでいるとき、悲しんでいるとき、嘆きたくなるとき、孤独であるとき、誰にも分かってもらえないとき、でもあなたは共にいて大丈夫だよと今日も語ってくださいます。どうぞ神様、そのインマヌエルの恵みを私たちがまた受け止め、味わうこのアドベント第3週を過ごしていくことができますように。まだもし信じられないという方がいるならば、あなたに求め続け、あなたから答えをいただくことができますように、あなたが共にいてくださることを本当に味わうことができますように。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。